石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、
はい、
もう6月もあと1週間です。折り返し地点に来ておりますが。
そうですね、もうね、あっという間にね、こう時は過ぎていくなという感じで、ひしひしと感じてますけども、ちょうどね1年前にソフトバンクがペッパーっていうロボットを発表したんですけど、うん、
はい、
で1年経って今回一般発売の受付を開始したという感じで、まあね、1分で完売したっていう、仙台が1分っていうね、
大人気ですね、
なかなか大人気だなという感じがするんですけど、
はい、
そのね、ウェブの受付の前前日に、
はい、
ソフトバンクの八重洲で先行受付みたいな感じで30台だけ抽選で売りますみたいな会があったんですよ、
うん、抽選なんですね、うん、
でそれ取材しに見に行ったんですけど、
はいはい、
結構人が並んでいて、なんかね、開店時に20人ぐらい並んでいて、絶えず10人ぐらいが並んでるみたいな感じで、
はい、
その日1日で200人以上が並んだとかって言ってて、結構ね、みんな地方から来たりとか、みんな一生懸命買いに来てるんですよ。
客層はどんな感じでした？
それすごいのが、やっぱり、はい、まあね、ロボットっていうこともあって、でしかも平日なので、まあ、ある程度そういったなんか IT 系っぽい人とか、はい、まあ、ロボットでなんか人山太郎的な人が並んでいたりとか、ただびっくりするのが、
はい、
年配の女性、
はい、女性、
うん、もうパラパラ並んでんですよ。まさにそのね、まあ、世間でいうとこの、まあ、おばあちゃんに近いような人が並んでて、はいはいはい、ペッパー買いに来たんですみたいな感じで並んでるんですよ。
もう別にそのロボット好きとかいうわけではなく、で
それ聞いたら、はい、まあなんかペッパーを家に置いて、
はい、
最近遊びに来ない孫を呼びたいみたいな。
あー、そういうことか。
そうそうそうそう、はい、孫をおびき寄せるためにペッパー買うっていうね。
あ、そういう目的もあるんですね。
であれペッパーってね、本体20万なんですけど、
はい、
維持費で毎月2万5千ぐらいかかるんですよ、基本料金と保険パックみたいな感じで。だったらね、その孫に毎月2万5千渡せばいいんじゃないのかなっていう気もするんだけど
味気ない。
やっぱね、ペッパーにみんなね夢を感じてるんだなっていう感じがしてね。
そうですよ、うん、石川さんもちょっとペッパーに夢を感じてくださいよ。
そうね、ちょっとねペッパーにね、こう夢を託したい感じがしますね。
はい、ワクワクですね、
はい、
さあ今週の特集ですが、
はい、今週は交際認証で話題の富士通のアローズについて、開発者の方にいろいろとお話を伺いたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
の虎ノ門琴平宮情報です。今月30日火曜日の午後3時から名護市大祓式が行われます。名護市大祓式とは、人々がその年の過去半年間、体と心に知らず知らずに受けた諸々の禍事、罪汚れを人形に移し、御神前にて祓い清める行事です。名護市大祓式は全国の神社で行われますから、お近くの神社で半年分の汚れを払うのもありかもしれませんね。虎ノ門琴平宮のお隣、琴平タワーからラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
すべてをスマートに心地よく、アイリスパスポート搭載、富士通アローズ NX 特集。株式会社 NTT ドコモは、世界初となる交際認証搭載で画面を見るだけでロック解除が可能なドコモスマートフォン ALOZNX-F04G を5月28日に発売を開始しました。見るだけでロックが解除できる交際認証アイリスパスポートが何といっても注目ですが、それ以外にもスマホをストレスなくスムーズに使うための機能が満載です。このALOZNX について根掘り葉掘り聞いてみようということで、今日は端末企画担当と 交際認証担当のお二人にスタジオにお越しいただきました。富士通株式会社ユビキタスビジネス戦略本部モバイルプロダクト統括部第二プロダクト部シニアマネージャーの今村誠さん、そしてユビキタスビジネス戦略本部先進開発統括部マネージャーの米永明さんです。今村さん、米永さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
でこの間ドコモの発表がありましたけども、まあ、その中でも加藤社長が実際に交際認証をデモすると、ピザの出前を頼むときにまあロックを解除するというようなのでもかなりまあ注目を浴びていたまあローズですけども、実際まあ発売されてまあ1ヶ月近く経ちますけども、反響ってのはどんな感じですかね。
予想してた通りすごい反響があってですね、
はい、
まあ、注目もされてますし、衝動の動きも他社のものと、まあ、我々のモデルっていうのでこう比較すると、はい、なかなか今回は調子いいかなっていうふうに思ってます。
そうですか、はい、ね、やはり結構ね注目を浴びている機種かなという感じをして、実際私もねいろいろと原稿を書いたりしますけど、はい、なかなか最近ねスマートフォンって特徴のある機能がなくて原稿を書きにくくて困ったりするんですけどその点ねアローズはね今回非常に面白い特徴があって気になるなと、書きやすいなと思ってますので、その辺いろいろお伺いしたいなと思います。まずじゃあ今村さんのアローズの特徴いくつかあると思いますけども、ざざっとご紹介していただけますかね。
はい、今回はですね、はい、商品企画としては、一瞬というテーマで、う
ん、はい、
取り組みましてですね、はい、一瞬だからすごく使ってて、まあ、使いやすいとか、うん、気持ちいいとかっていうのを実現したいなっていうことで、うんうん、商品企画をしました。
はい、
で、まあ、それを大きくですね4つぐらいの特徴でですね、はい、実現してます。
はい、
まずは何と言っても、はい、何と言っても交際認証ですね。はい、これはまあ今までになかった安心して安全で、うん、はい、なおかつ素早くロックが解除できるっていうような、まあ、一瞬っていうのにすごくマッチングした機能だなと思ってまして、はい、まずこれが一つ、
はい、
それから
二つ目
がですね、やっぱりお客さんにとってスマホのカメラっていうのはすごく重要な機能というかですね、一番使う機能だと思うんですね。
はい、
でそれを気持ちよく簡単にすぐ撮れるっていうところに着目して、それを、やっぱり一瞬というテーマで素早く撮れるっていうのを実現できました。
はい、
これが2つ目ですね。
はい、
で3つ目がやっぱりですね、我々はずっと取り組んでる、まあ、通信の良さっていうところをですね、はい、ここも、新しい形でより今までのモデルよりも早く通信できるっていうのを実現したいということで、まあ、今回ドコモさんのネットワークも早くなりましたし、はい、Wi-Fi もですね、はい、マイモが出てきましたので、それを全部合わせるとすごい速さが実現できるということで、ここも今回のモデルの大きな特徴の一つです。はい、で最後にですね、はい、東芝さんと一緒に取り組んでますけど、トランスファージェットっていう、タッチすると、まあ、高速でファイルがやり取りできるっていう新しい通信もですね、はい、内蔵しまして、これも一瞬でファイル転送できるということで、まあ、一瞬というテーマを全部をギュッと取り入れたモデルという形になってます。
かなりこう詰め込んだ感のあるといいますか、
そうですね、
やりたいことは全てやったという感じの端末になってるっていう感じですかね。はい、じゃあまずそのね話題になっている交際認証について、米永さんにお伺いしたいと思うんですけど、
はい、
そもそも交際って何ですかね。
交際は、目の、はい、黒目の部分になるんですけど、はい、黒目と言いましても、はい、黒目の中にも瞳孔とその周りに、はい、ドーナツ状の実際そこが模様がいろいろついてる交際と言われるところなんですけど、はい、そこの特徴を使って、認証している、はい、そこ交際って言ってます。
人によってそれってじゃあもう全然違うという感じなんですね。
はい、同じ人でも、右目左目違いますし、双子でも違いますし、もう全部目1個で特徴が違います。
で今回はそれをまあ認証にすると、はい、今まではまあ指紋でしたけど今回交際認証という感じですよね。
はい、
ね、で実際にまあ私も2月にあった2月3月かな MWC そのスペインであったイベントで、まあ、試作機触ってみましたけども、
はい、
まあ、非常にサクサクとといいますか一瞬で本当にねそのテーマの通りこうロックが解除できるということもあって結構びっくりして、これいつ出るのかなみたいな、年末モデルかなと思ったら ね、いきなり夏モデルで出てくるっていうね、結構びっくりしたんですけども、はい、じゃあ実際ねこれどんな感じなのか松代さんの交際で試してみましょうかね、
せっかくなんで、
はい、初めてです。なんかまるであのスティーブン・スピルバーグのマイノリティリポートみたいですね。
そうですね、あの SF 映画がもう実際に現実に来ましたよっていうのもアピールの一つとして、でこちらの実際に体験アプリがございますので、
はい、
それを使ってぜひ体験してください。じゃあこちらをお持ちいただいて、はい、体験アプリのアイコンがありますのでそれを押していただけますか。
はい、
はい、そうすると、ここではまず説明が簡単に交際ミッションの簡単な説明になります、はい、じゃあ体験するのボタンを押していただくと、はい、使い方のビデオがこれから流れます、はい、その前にこれ注意事項ちょっと出てますね、
はい
はい、ではあの登録を始めるというボタンを押していただいて、ここから、はいはい、押していただいていいですか。
カラーコンタクトやメガネはあまり使わない方がいいということですね。
登録の時は綺麗な光彩を取りたいので、その時はメガネ外していただきたいというのと、カラーコンタクトは光彩が隠れてしまうので、
はい、
ちょっと使えないので外してもらっています。
はい、
はい、でこれから目が2つ、
はい、丸に合わせる形ですね。そこに自分の目を合わせる、はい、ということですね、はい、
そうするとあの円の周りがぐるぐる動き出して進捗をこれ表してます、はい、でそれが最後までいくと登録が完了したことを表してますので、そのまましていただいてこれで終わりです。
早いですね、はい、瞬きしてても進みますね。
進みますね、うん、でこれで、認証体験するって1回押していただいて、はい、もう認証始まってますので
先ほど、また同じ丸が出てきました、
はい、同じような形で
ここに自分の目を合わせてみます、はい、
でこちら認証が
なんか1秒もかかってないような
1秒かからないです、
は
い、
ね、
もう1回押していただくと、はい、もう1回試せますのでぜひ。
え、こんなに早いんですか？
早いです。
あ、ちょっと想像以上でした。これは、
うん、早いです。
一応、はい、スペック上では 0.6 秒ってかかって
るんですか？ 0.6 秒、
はい、そうですね、あの最速で 0.6 秒いきます。
これ若干周りが暗かったりすると遅くなっちゃったりするんですか？
暗い分には大丈夫ですね、はい、むしろあの逆に明るい時の方が、
明るい時
外では大丈夫なんですか？
はい、外での認証ですと、屋内よりも認証がしづらい状況にはなったりしますけど、例えば太陽光は直接カメラに当たってたりとか、うん、目に直視している場合とかですと、認証しづらいんですけど、ちょっと例えば日陰に行っていただくとか、体の向きを変えていただくことによって認証は、できます、
はい、これってそのセキュリティの精度ってどれぐらいのものなんですかね？
セキュリティ強度につきましては、一般的に生体認証で使われる表現ですと、まあ、他人受け入れ率とかっていう表現があるんですけど、はいはい、それが、まあ10万分の1以下という制度を持っております。
なるほど、それって結構高い方なんですか？
そうですね、あの当社の指紋と比較しますと、はい、単純に10倍以上のパフォーマンスを持ってます。
なるほど、じゃあまあ本当にこうね、あんまり人に開けられることもなく。
そうですね、
他人だったら開けられないと、
はい、心配ございません。
実際これって結構開発には時間がかかったりするものなんですか？
そうですね、今回の光彩認証ですと、1年半かけて製品化しました。
実際苦労したポイントってどの辺なんですかね？
大変苦労したところはですね、光彩認証自体は古い技術なんですけど、はい、ご存知か、分からないんですけど、昔から使われている光彩認証というのは、まあ、入管体質とかで使われている双眼鏡で覗き込むような大きいシステムで、まあ、使われているのは一般的でした。で今回それをスマートフォンに搭載できるようにするために小型化した部品、まあ、実際には赤外線のカメラと LED なんですけど、はい、それの小型化と、光彩を、ちゃんと撮れる撮影できるための高性能カメラと LED、 これの小型化に非常に苦労しましたね。はい、で小型化にした上で、装置に実装して確実に光彩を捉えられるようなその実装位置であったり取り付け角度であったりですね、そこら辺非常に苦労しました。
相当いろんな人に試したりもしたんですか？
しましたね、大規模で、人数で評価いたしました。
社内の人間をこう
やって集めて、ね、
いろんな人、はい、みんなでいろんな人で
試した
。最初のうちはあの開発に近い人間をもう何回も何回も呼びつけてはやって、でそのうちあの交際に慣れてしまうんで、慣れてない人間を含めてどんどんどんどんこう規模を広げてですね、はい、社内を巻き込んでの取り組みになりました。
これでその端末のロックも解除できるし、さらにはそのね、Dショッピングとかの ID パスワード入力とかもできたりするんですよ
ね。はい、そうですね、
はい、なので、まあ、本当にセキュリティ高くできるという感じですよね、はい、これってユーザーの反響どうですか？
びっくりされますね。で、あのやっぱり発売後の調査してるんですけど、はい、お店に来て、試してみたっていう人が前のモデルよりも かなり多いですね。
へー、試したいかもしれない、はい、どんなもんかというので、うん、
はい、だからやっぱりこうウェブとかで調べて、はい、実際お店に行ってやってみるっていう人がかなり多いですね、うんうん、
結構体験アプリもいい出来ですよね、これね。
そうです、いろいろ企画っていうか開発してる時に試してみたいよねっていう話になって、うんうん、でその本登録だけだと一回やっちゃうとその人しか登録して解除できないので、ちょっと試してみるっていうのはやっぱりやりづらいから、あのまあ売るための取り組みとして体験アプリをやりましょうっていう話になって入れてあります。
これなんで富士通こんなにセキュリティに対して熱心なんですかね。その昔からじゃないですか、その、
はい、
ね、浮気がバレないようにする機能的なものもなんかいろいろ入ったりしますけど、
まあ、もともとやっぱりヒューマンセントリックというか、はい、人を中心に、うん、あの考えるっていう取り組みはずっと会社としてあるので、うん、やっぱりあの生体認証っていうか、うん、その人を特定するっていうのはあの自然にできるようにみたいな、うん、そういう考え方が根底にあるので、うん、なので、まあ、指紋やったりとかっていうので、うん、まあ、その人を特定するっていう技術開発っていうのをずっとやってるので、うん、それでやっぱりセキュリティっていう話になってるんです、うん、
結構その富士通のやってることってね、あのアメリカのメーカーが真似したりとか、ね、今も指紋も結構広まってたりするじゃないですか、はい、やっぱりこれも今後他のメーカーに真似されちゃいそうな感じですかね。どうですかね。
真似されちゃいそうですね。インパクトがあるだけに。
そうですよね。
注目度も高いですから。
そんな簡単に追いつけないようにやってはいますが。
いろいろとこの先進化できるように頑張っています。
その点でなんかその真似されないような工夫とかってあったりするんですか。
まあ、UI 部分はやはり難しいと思いますね。あの中の取り付けとかもそうなんですけど、はい、いかにそのお客様に簡単に、うん、分かりやすく使っていただくかっていうのを、まあ、我々すでに UI 見えてしまってるんで、まあ、それを真似されたらっていうお話あるんですけど、まあ、他社さんもそこまで全部真似してまで同じものになるので、オリジナリティを出しつつ分かりやすいものをするっていうのは多分苦労されるんじゃないかなと、我々は非常に苦労しましたので、そう思います。
そうですね、この辺ね、やっぱりこうなんかワクワクしながら楽しみながら登録するとかっていうのは結構重要な UI というかね。
そうですね、先ほどありましたようにこうお客様に試していただいて、うん、登録が例えば複雑だったら絶対使っていただけないの で、ね、うん、いかにやっぱり簡単に早くできるかっていう、うん、そういうとこですね。
そうですよね、はい、なるほどね。あとまあね、そんなアローズの特徴としてあったカメラですけども、カメラに関して言うと、うん、オートフォーカスの速さが上がってるっていう感じなんですかね。
そうですね、まずはテーマ的にはそうですね。そこにもファインダー HDR とかも実はやってますけど、まずはオートフォーカスの速さを速くしようというのに取り組みました。でこれはもともとうちのカメラって、まあ、機能少ないってよく言われるんですけど、それはそういうポリシーでやってるからなんですけど、あの速く簡単に綺麗に撮れるっていうコンセプトでずっとやってるので、あのその中で今回はやっぱり早く撮れるというところを進化させたいと思ってやってます、
ね、結構今回各社カメラのアピールとかしていて、はい、なかなかねこうどのカメラがいいんだっていうのを非常に悩ましかったりもしますけど、アローズとしてはそこをしてるっていう感じなんですかね。
そうですね、やっぱりスマホのカメラって、うん、とりあえず撮ろうと思った時に撮ってみるっていう使い方がもう大半だと思うので、うん、それに一番合うようにやりたいなっていうのがありまして、
これ従来比2倍の速さってありますけど、これ何を工夫するとその従来比2倍の速さになったものなんですか。
そこは
企業秘密な
あまり詳しく言えないんですけど、はい、結局そのフォーカスを合わせるときに何を元にしてこう速くするかっていうところの工夫を一生懸命一生懸命やって速くしてます。
なるほどね、はい、あとそのね、通信速度的に言うと、まあ、そのプレミアム 4G と Wi-Fi の前も組み合わせてという感じですよね、はい、高速ダウンロード、はい、これも従来比2倍と。
そうですね、
言い方をしてますよね。
まあパイプが太くなったっていうのが一番の理由なんですけど、やっぱり束ねで使うっていう、もう Wi-Fi と例えば LTE を両方使うっていう使い方ができるので、でなおかつ効率も上げて今回ちょっとあのチューニングしてますので、かなり回線のスピードをフルフルに活かせるという仕組みになってます。
なるほど、 パケット消費量が増えたりはしないですか？大丈夫ですか？
その辺はですね、はい、何をメインで使うかっていう設定ができるようになっていて、本当に早くしようとするともうパケットも全部使って、うん、Wi-Fi も全部使ってっていうフルフル の、うん、設定になるので、うん、その時はまあパケット使っちゃいますけど、うん、まあ、その分は早いと、
うん、節約して使おうと思えばできる。
そうですね、だから Wi-Fi をメインでなるべく使いたいっていう人は、うん、まあ、そういう設定にすれば、うん、基本 Wi-Fi をメインに使うっていう使い方も設定できるようになってます、う
ん、なるほど。あと私ちょっとびっくりしたのがトランスファージェットを搭載してきたってとこなんですけど、
はい、
結構ねトランスファージェットってその数年前に話題になっていて、うん、その先パッタリ聞かなくなったんですけど、でここに来て復活みたいな感じがしてるんですけど、なぜ故に今回トランスファージェットを載せることになったんですかね？
まずですね、
はい、
東芝さんが、はい、アダプターを出されてまして、
うん、はい、
それが結構そのまあ、リーズナブルなサイズでリーズナブルな価格で出されてきたっていうのがあって、うん、でなおかつ内蔵した時に実装のインパクトがすごく少なかったっていうのが分かりまして、まあ、これはいけるんじゃないかということで、デザインインパクトがほとんどゼロに近い形で載せられるっていうことが分かったので、まあ、ぜひやろうと、いうことで、まあ、東芝さんの外付けのアダプターが出てきたっていうのが大きいですかね、
はい、うん、あれですよね、その100メガのファイルをだいたい4秒ぐらいで転送する、
そうですね、
一瞬で飛ばせるみたいな感じ、ね、はい、
これ容量関係ないんですか？大きくてもできる？
できますね。
時間ちょっとかかるだけ。
まあそうですね、はい、
これねやっぱりアローズ単体だけではなかなかね、アローズ持ってる人同士しかできなかったり、あるいはアダプターをつけてる人向けだったりしますけど、今後これってこう富士通の中でもいろんな機種に載せてったりっていう可能性はあったりするんですかね？
そうですね、なるべくいろんなものに、入れていきたいというふうには考えてます、うん、まあ、ちょっと時期はわからないですけど、
そうですよね、今後ぜひ富士通の端末には標準的に載せてほしいですしね、あとまあパソコンにも載ってもほしいかなっていう感じですよね。
そうです
ね、はい、やっぱりね繋がる相手がいればね、それはそれで良かったりするでしょうし、トランスファージェットそれってユーザーの反響だったりしますかね？どうですか？
カメラをよく使う人は、はい、うん、非常にいいって言ってくれますね。
なるほどね、
やっぱ写真をいろんなところにコピーできるっていうのが、うん、まあ、これ設定もほとんどいらないので、
うん、
アプリ立ち上げて近づけるだけなので、うん、そういう利便性がすごくいいって言われますね、
うん、なるほどね、そうですね、これはちょっとねさらにいろいろと対応する機種が増えてくれるといいかなっていう感じですね、
はい、
あと地味だけどここに注目してほしいみたいなのがあったりします？アローズの中で、
まあ、ちょっとデザインはですね、
はい、
今回非常に頑張って、うん、はい、やりましたので、うん、ぜひそこにも注目していただきたいなと思ってます、うん、前のモデルと、
はい、
まあ、ディスプレイサイズ実は一緒なんですけど、
はい、
かなり横幅というかですね、
うん、
幅がこうシュッとこうスリムになってると思うんですけど、
はいはい、
まあ、そこは設計陣が頑張ってくれまして、デザイン的にもですね、まあ、やっぱり特徴をきちっと中身と合わせて出したいっていうことで相当頑張ってやって、まあ、今回ヘッドラインっていう、なぜヘッドラインかっていうと我々のモデルって上の方にいろんな、まあ、光彩が一番象徴的ですけど、
は
い、
い
ろんなものが詰まってるので、はい、そこの部分にすごく富士通のこうテクノロジー感があるよっていうことで、でこうヘッドラインっていう特徴を持たせて上の方に金属の
金属、
高級なパーツをですね、
うん、つけてます。確かに頑丈そうですよね、うん、見た目が、
まあ、フラッグシップモデルなのでやっぱりそういう、まあ、高級感とか先進感とかっていうのはきちっと出していきたいとか、まあ、あとは光彩の実はカメラがですね、
はい、
レンズがグリーンなんですね、
う
ん、
はい、
あ、はい、
でそれはそういう光彩を撮るためにこうグリーンになってるんですけど、うん、それをデザインにも生かしたいっていうことで、
うん、
グリーンをテーマに、
うん、
ブラックのモデルもそこかしこにこうグリーンの
ライン
に入れてたりとかしますんで、デザインもかなり工夫してやってますので、
うん、なるほど、ね、あとテレビのアンテナがちゃんと内蔵されてるって富士通って素晴らしいなって前の思うんですけど
ものすごいこだわり
ですよね。 結構ねテレビって震災があった時とかに重要だって話をされてて、うん、あると便利だよねって話はされてるんですけど、他のメーカーはねアンテナを外してしまい、うん、別についてるやつをくっつけなきゃいけないっていうね、見たい時に見れなかったりするので、うん、その点やっぱね技術よく考えてるなというかしますね。
ありがとうございます、そこに着目していただいて嬉しいです。ドットアンテナとあと FM トランスミッターはこだわりで絶対につけるっていうのあります。
はいはい、 FM トランスミッターありますね、はい、確かに ね車の中でも聞ける、ね、
そうなんです。
まだそういう点考えると、まあ、富士通って本当こう日本メーカーなのでちゃんとこうね日本のユーザーのことを考えてるなというか、うんね、非常にそこはねこれからもね突き進んでほしいかなという感じですね。はい、最後に何か語っておきたいことってあったりしますか？
そうですね
もう言い尽くした感じですかね。
特徴いっぱい本当に今回は商品企画としては非常に幸せな商品が出来上がったと思ってますので、ぜひそれを一般の人たちにも、と分かち合いたいなと思ってますので、
うんね、ぜひともね交際認証気になった人は店頭にいて試してほしいなという感じですよね、
はい、ぜひともお願いいたします。
はい、
はい、本日のゲストは富士通株式会社ユビキタスビジネス戦略本部モバイルプロダクト統括部第2プロダクト部シニアマネージャーの今村誠さん、そしてユビキタスビジネス戦略本部先進開発統括部マネージャーの米永明さんでした。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集すべてをスマートに心地よくアイリスパスポート搭載富士通アローズ NX 特集でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、あの先週各社ね大手サンキャリア株主総会やったんですけど、はい、まあなんて言いますか株主の人の面白い質問もあり、
うん、
でさらに言うとこうね株主総会ってお土産が出たり出なかったりするんですけど、はいはい、まあ、それによってやっぱその、ね、株主の来る数ってすごい変わるんですよ。
お土産もじゃあ一つ楽しみになってるってことですね。
そうそうそう、
で
ソフトバンクは去年は確か羊羹を配り、そのソフトバンクのロゴマークの羊羹を配り、その前の年は確か体重計だったと思うんですけど、お父さんの体重計、
はいはい、
でそれでめちゃくちゃお客さん来てたんですけど、今年はもう一切やめますって言ったら、
はい、
もうすごい1000人ぐらい減って出たのかな。あと KDDI は今までね全然個人株主が来なかったので、
はい、
今年からお菓子を配るようにしたら、
うん、
株主が増えたという状況だったりもしてでドコモに関して言うと、
はい、
2種類お土産を配ってるんですけど、うん、まあねドコモあの最近営業利益が良くないのでとりあえず1種類やめてあんまりねその影響がないようにソフトランディングで、まあ、減らしていく方向にあるみたいな感じなので、結構ね株主の皆さん元気なんだなっていうのはねすごい感じました、ね、
いろんな意味で分かりやすいですね。
分かりやすいですね。
はい、はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、
はい、
来週ですが、
来週は今一生懸命ゲストを探してます、
はい、
なのでお楽しみにしてください。
はい、楽しみにしてます。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。イパキタサモンド